サブカルサプリ第21回。
はい。
はい、パーソナリティの大堀と。
あ、ごめん、何も考えてなかった。おい。内海です。そうだそうだ、すっかり忘れてた。
おいおいおい。新年早々。
そうだね。
早く早く考えてな。
いいよ、はい。
はい。大堀と。
絵の突っ張りはいらんですよ。内海です。
ああ。うわぁ。
何いいじゃん、ベタでも。
何それ、もう目の前に何かあったの？本棚にゆで卵を先生が置いてあったなんか。
まあ、あるけど、それは目に入ってないけど、思いついたから。まあ、いずれ言おうと思ってたから別にいいやと。
あ、そうっすか。
うん。
なんか思い入れあるの？
あるよ。
あ、そう。
あんた、超名言だよ、あんた。
うん。
ね？
まあね。
うん。わかるでしょこれ。言葉の意味はわからないが、とにかくすごい自信なんだよ。うん、
まあな。
うん。
広がらない。
なぁ。
変の突っ張りはいらんですよ、イヤーですからね。
ああ、まあ、いや、そうでもないけどもね、もう。肉の29周年も終わったし。
うん。そっか。
おう。
というわけで、
はい。
はい。2012年、皆様、新年明けまして、
明けおめでーす！
ことよろでーす。
明けましたよ。
はい。はい、ちょっとね、今の時の若者風にね、ちょっと崩して言ってみましたけど。
そうでももう随分、もう10年前から多分言われてるから。
そうっすか？
はい。
そうっすか？はい。負けちゃいましたよ、なんだかんだ。ぐだ出たしたら。
そりゃね、開けるわ。
まあ、風邪をひいたということで、前回。
はい。
そうはしてたんですけども、よもやね、うん、もうほんとね、年末年始、もうほんと休みをフルに使って、まさか風邪をひいてるとは思わなかったね。
いいじゃん。休めて。
かつ、未だにまだ治ってないからね。
だって全然もう咳が治んないよ。
あ、治んない？
もう止まんないよ。完全には止まんないもの。
そう。
うん。
俺もね、
くさいだ。
咳が止まらなくてね。
まあ、急にわざとらしい感じになってるけど。
違う。こらえてんの、マイクの前だから。
いいよ。一旦思いっきりしてくればいいよ。オヘオヘです。
あのね、寝れなくてさ。
うん。俺も最初の頃そうだった。
夜になると出るっていうかさ。
横になって出てこね。
そうそうそうそう。
ね？うん。
やばいよ、これ、ね。
あのね、病院行ってね、あれ、レントゲンとか撮った方がいいかもしれない。
レント
ゲン？俺も言われたんだけど、うん、なんだっけ、なんとかかんとか肺炎っていうやつ。
ああ、マジか。
あのね、なんかカタカナで、なんか今年の入りらしいんだけど、風邪かなと思って、咳が出っ放しで、で、いつもが肺炎になってるっつ。
へ
え。うん。で、映るらしいんで。
あ、そうなんですか。
うん。気をつけてください。
撮ったの？あなたは。
撮ってない。うん。
そう。いやもうさ、医者に行ったけどさ、診察もなんか40秒、50秒くらいで終わっちゃったからさ。
うん。聞いたよ。
うん。座って。
聞いたよ。
もう、そっか、ちゃんとしたとこにもう一回行った方がいいのかしらね、じゃ
あ。でっかいところで、なんだろうね。レントゲン撮ってくださいって言っちゃった方がいいのかもしれん。なんか、肺がって言えばいいかもしれん。
肺が
咳が止まんなくて、肺が。
ああ。
てんてんてんみたい。
うん。薬も5日分処方されたんだけど、飲み切ったんだけどさ。
全然？
なんか、うん。まあ、熱は下がったんだけど、咳だけがね、なかなか収まらず。
俺もそうだもん。
じゃあ今度行ってくるかな。
うん。行ってきて。俺の分の薬ももらってきといて。
了解。
うん。
はい。というわけで、どうですか、うつみさん。
前回。何が？な？
実家の方に帰られたようですけど。
あー、雪降ってたよ。
おう。降っちょりましたか？
積もってたよ。つうかね、東京寒いよ。
あ、やっぱり寒いよね、東京ね。
寒い、あっちの方が全然あったかいもの。
なんだろう。まあ、実際気温で言うと向こうの方が寒いんだろうけど。
うん。
で、なんか違うよね、東京の寒さって。
こっち風が強いんだ。風が冷たいの。
なるほど。
うん。で、ほら、雪降ってるとさ、多分ね、うちらほら、冬になると雪降るじゃない。まあ。で、雪降るイコール、こう、なんだろう、冬のイメージだから、
うんうん、
もうそれも寒いっていうのがもう多分頭に分かって、ある程度の寒さがもう、なんだろう、刷り込まれてんだ
よ。
だからその基準が、東京は雪がないから、分かんないから、うん、こう寒いって感じちゃうのかもしれない。
むしろ、雪が降ったらあんまりね、もう、外で出ないしね、うん、家の中だけだから、むしろ暖かいだけだもんね。
うん。子供の頃は外に出たけどね。
あ、そうなの？君出たんだ。
出たよー。神社でプロレスごっことかしてたよ。
プロレス。
うん。もうだってもう、すげえ、こう、なんだろう、2メートルのとこからこう、ほら屋根から落ちてこう積もった雪？
ああ、
その神社の本堂とかの。
はいはいはい。
で、ちょっとそこがね、こう階段になってて、
はいはい。
近所の神社がね。こう高いところにあるんだよ、その、石垣みたいなのが。
うん、はいはい。
2メートルぐらいあるところに1メートルぐらい積もってるわけだよ。2メートルの竹が、石垣の下に。
うん、
そこから飛び降りても、全然平気なんだもん。
うん、
そブレーンバスターやったりとか、ファイルドライバーやったりとか、そういうのが雪ならではできるわ。
これちょっとね、雪で思い出したんだけど、あなた覚えてるかどうかわかんないんだけど、
うん、
また昔話になっちゃうんだけどさ。
うん。
まあ、よく、私とあなたね、まあ帰り道も同じだったっていうこともあって、よく小学校の下校の時とか一緒に帰ってたじゃない。
うん。
で、冬にさ、
うん。
うつみくんの家の前で、じゃあね、また明日ねって別れて、
うん。
別れたふりして、
うん。
俺が手に雪玉を握りしめ、
うん。
あなたの家の玄関を勝手に開けて、
うん。
あなたが脱いだ靴の中に雪玉をそっと入れて帰っていくっていう日々を何日か続けてたのを覚えて
る。知らねえよ、そん
なの。覚えてるでしょ、あなた。
覚えてねえ。
え？いや、それで、そうそうそう。で、バイバイって言って。
うん。
で、次の日会って、また帰るときに、あれ、なんか昨日履いてた靴と違うね、みたいな話して、いや、昨日なんか濡れてたんだよ、みたいな。
それ俺か？
いや、あなた。
ちょっと間違いじゃないか。
いや、あなた、あなた、あなた。
うん。
あなたんちの玄関覚えてますよ。
そんなん。
小学校の。
されたっけ、う
ん、あ、そうなんだ、って。大変だね、って言って。じゃあね、って言って。で、また戻ってって、雪玉を持って、あなた。
だってお前んち俺、小学校からだと、逆方向になるじゃん。
逆方向じゃないよ。通り道だよ。通り道というか、一緒に帰りたかったら、あえて遠回りして帰ってったと道。
そうなの？
うん。わかんないけど。いや。
いや、でも覚えてない。
覚えてないか。
うん。
それを3日間か4日間くらい続けたのよ。
うん。
そしたら、俺が最後に、入れようかなってした瞬間に、あなたの、うん、なんだろう。ふすまがガッと開いて、やっぱお前かって言って。ガー
ッ。そんなことしたっけ？全く記憶、もう微塵も記憶ないね。
なんか馬乗りにされたっていう記憶がね、あるんだけど。
別の人と間違ってないか？お前そんな馬乗りとかするようなその性格じゃないもん。
そうっすか。
うん、ほんまな。
いやいやいやいやいや。
あ、
いいや。俺あなたに馬乗りにされたこと2、3回ありますか？
いやー、何回かあるよ。
本当あるけど。マジで本当、殴られそうになったこと2、3回あるから。
うん、何回かある。
うん、まあいいや、この後、ちょっと小出し小出しに言っていくわ。
あ、そう。
何 殴られそうになって記憶その1でした。はい。というわけで。
はい。
はい。本編の方に行きたいと思います。
長えな。
はい。それでは本日のメインテーマでございます。
はい。
はい。本日のメインテーマでござ、メインテーマですけれども。すいません。はい。メインテーマですけれども。毎回恒例、皆さんをお楽しみの、2011年秋アニメの振り返りと、期待の冬アニメ。
はい。
でございます。
はい、なんか、毎回恒例ってなんか、いろんなテーマの時に言ってるような気がするけど。
いいんだよ。あたかもこの番組2、3年やってましたくらいの方に、初見の人には思わせておくといいんだよ。
まあ3ヶ月に1回だからね。
そうでしょ？
うん、言ってもね。まあ、12年になりましたんで、11年の秋アニメか。
秋アニメです。
はい。
冬アニメは2012年からと。うん。いかがでしょうか？ああ、うん。すいません。これ、ちょっとはっきり言っときますけど、
はい、
見ようと思った勢いはすごいです。私のその、トルデを介して、録画された番組数もすごいですし、ハードディスクの保存された容量もすごいですし。ですが、ちょっと見切れたやつは、ちょっと何本かしかなかったかな。
あればいいんじゃない？全部見るのなんか大変だろ。
ちなみに私が言ってしまっていいですかね？
ええよ。
とりあえず見たもの。
はい。
はがない。
はいはい。
ワーキング。
はい。
マジ恋。
あ、はい。
弁当。
はい。
以上。
はい。以上。
うん。
はい。
結構見たの？
見てんじゃないの？
ですね。あと、あ、すいません。あと、これはまあ、2011、秋アニメっていうわけじゃないですけど、ツークール目。今、ツークール目やっていた、ピングドラム。
うん。
もう、すべて見ました。
うん。
はい。そんなところですかね。
はいはい。
うずみさんの方は？
まあ、あんま変わんないよ。まあ、ワーキングと、
はい、
ピングドラムと、
うん、
まあ、あれ、フェイトゼロと、未来日記。
未来日記ね、はい。
あ、うん。ぐらいかな。
玉揺ら。
まともに見てたの。あ、玉揺らも見てた。
玉揺ら。あずか、ペルソナ4見てなかった。
ね、1話だけ見て、2話を取り忘れたんで、見なくなっちゃった。ただ、ゲームもやってないからね、ペルソナ4は。
あまあ、
ね。うん。面白い。まあ、一話見た限りは面白かったけれどもね。
うん。
うん、
そうだね。うん、まあ、私の方で見た中で、
うん。
まあ、意外に面白かったなって、はがないが、まあ、なかなか良かったです。
うん。
まあ、何回目か、前かの放送でも言ったんですけど、なかなか笑わせる、ポイントもね、結構あったんで。
うん。
良かったですし。マジ恋も良かったですよ。
そう。マジ恋はね、キャラデがあんまり好きじゃないんだよね。
まあ確かに。
そ
う。マジ恋は、1話目が結構面白かったんだよ。関ヶ原の合戦みたいな感じですげえなんか入り乱れて。
うん。
ホニャララ無双みたいなゲームみたいな感じでさ。
うわ
ぁ。パッタンパッタン投げ倒していくみたいな感じで。うん、すげえだよ、このスピード感。すげえじゃんと思ってた。もう2話目以降は、もうなんだ、普通のおっぱい漫画だったから。
そうなんだよね。
あ、そういう合戦シーンもうないんだ、みたいな。
後の本だったらもう、戦闘シーンがわけわかんなくなってたからさ。あ、ラノベっぽい、みたいな感じの。
そうだな。
うん、感じになっちゃってたから。うん。どうにもね。
で、弁当も、まあ、そういった面では、
はい。
うん。まあ、ひとひねりした世界観というか、
うん。
まあ、一つの惣菜弁当をめぐって、うん、うん。ハーフプライスラベリングタイムをめぐる、なんだろう。 狼たちの戦いみたいな感じで。
俺も全く触手が思わなかったけどね。見てダメだった。
俺勘違いしてて、俺なんかで見てたなと思ったんだけど、うん、俺が見てたやつって、あのさ、弁当ゼロっていうやつらしくてさ。
ゼロ？
ゼロ。あの、要は、あれ氷結の魔女ってもうああいう感じに出来上がっちゃってるじゃん。
ああ。
これ見たのは、なんか氷結の魔女がなんかまだペーペーの頃の話だったような感じなんだよ。
ゼロはってこと？
ゼロ。ゼロ。
第ゼロはみたいな。
ああ、なんか多分そういう感
じ。だからフェイトゼロみたいなもんでしょ？
あ、フェイトゼロのゼロってそういうゼロなの？
そうだよ、ゼロ。
お
うん。
おう、お
う。うん。
なるほど。
はい。
これ、まあ、うん、弁当はまあ確かに。弁当。よかったっすね。
なんか年末に集中放送みたいなのやってたんだけどね。
弁当？
弁当。
フェイトもやってたね。
フェイトもやってたよ。うん。うん、まあ、はい。そんなもん？
もうよかったですし、で、ちょっとね、その中で、ちょっと周りピングドラムに関してはまた後で、また後でっていうか、内海さんの話終わった後に、私の思いのうちをちょっとぶつけたいです。ので、はい、付き合ってください。
はい。
そんなとこです。
はい。では、まあ、今回はもう何につけてもワーキングがもう最大に良かったんで。
ワーキング良かったか。
ワーキング超良かったね。なんせこれでもかっていうぐらいのね、山田推しがね、たまんなかった。絶対作ってるスタッフも山田大好きだろうと思って。もうだって、各話にあんだけ山田が、出てくる。だってもう、一期の途中から出てきたキャラクターだよ。うん、言ってしまえば、そんなに物語に深く関わらなくても全然構わない。だってもう、稲見ちゃんと、高梨と、ポプラがいればいいような話を。無理やり山田は毎回毎回入ってきてるっていうのはね。
山田じゃなくて、ずっとさ、
うん。
最後のエンディングの方にチラッと映ってた彼女もいたじゃん。
チラッと
下縁のメガネしてさ。
あー、なんだっけ、なんとかマヤ。
そう。
うん。普通こね。
そう。あいつ最後出てきたもんね。
あ、一期の最後にも出てきたよ。
あ、そうなんだっけ。
一期の最後に出てきて、
こうやってなかった
で
しょ。
ん？
こうやってなかったでしょ。
で、一期の最後あったよ。
あ、そうか。
うん。
覚えてない。
そうそう。まあ、それはいいんだよね。まあ、あとはまあ、フェイトゼロは、まあ確かにフェイトを見てないとつまんねえと思う。
でもさっきゼロだから原点だからでしょ。
あ、だから、前も言ったけど、フェイトステイナイトっていう物語の数年前の話だからね。
うん。
だから、あのね、アニメだけ見ると、まあわかんない。小説を見てないからわかんないけれども、なんだろうね。その、世界観が、フェイトステイナイトを見てた方が、その聖杯戦争の何ぞやっていうのとか、で、例えば、その例に出てくる、まあ、フェイトゼロにも、セイバーっていうヒロインなんだけれども、それはフェイトステイナイトのヒロインでもあるのね。
はい。
うん。で、うん、セイバー。だと、まあ、その、フェイトステイナイトに出てくるキャラクターの、まあ、昔の姿、で、フェイトに、ゼロに出てくるキャラクターもいるから、そういうリンクが分かってた方が、まあでも、単独で見ても、だいたい分かるんだけれども、
うん、
まあ、どっちを先に見た方が面白いのかなっていうのを、まあ俺を、ステイナイト先に見てるからもう、そういう目でしか見れないけれども、フェイトゼロを見て、フェイトステイナイトを、改めて見て、その、あ、こういう風になってたんだっていう風な、この時系列で、物語を見るのが楽しいのか、わからないんだけど、ただ、その、フェイト、ステイナイトの前の話っていう割に、ちょっとセイバーの性格がちょっと丸くなってたりとか、
そう。
フェイト、ステイナイトでセイバーが出てきたトップってのはすごいツンツンしてたの。
ツンデレ？デレも？
クーデレ？どっちかっつうと。だったんだけれども、なんかもう、ちょこっとね、なんか、まあ、ステイナイト見たから、そう見える、フィルターがかかってんのかもしんないけど、なんか、 ちょっとそういうようなことになって、なるほどね、と思って。
フェイトは、どこに燃えるアニメなの？セイバータン、ハーハーって感じ？
燃え？は、ないんじゃないの？
あ、そういう感じじゃない？
あのね、いや、あればあるんだけれども、ね、俺が一番燃えたシーンはゲームなんだけれどもね。
ゲームか。
そう、ゲームの、しかも、フェイトステイナウトの続編のフェイトフォローアトラクシアっていうやつの方で、うん、セイバーが、黒セイバーっていうのになって、うん、もうなんだろう、普段は結構こう、なんだろう、騎士だから、うん、こう、貴族としてこう、なんだろう、こう、凛とした態度をとってるんだけど、うん、その黒セイバーになると、もうなんかこう、
いい
ちょっと暗黒っぽくなるんだ
よね。お、黒セイバー。
そう。で、それは、普通のセイバーだと、すごい和食が大好きなんだけど、黒セイバーになると、ジャンクフードしか食わなくなるっていう、設定になって、ハンバーガーを食べるんだけれども、それの擬音が、もっきゅもっきゅって、なんだろう、小説タイプのゲームだから、
うんうんうん、
PC 版だと声は出ないんだよ。
はい。あ、そうな
の？だから全部トガキで出てくるのね。
うん、
で、そのモッキモッキっていうのを文字で出てくるから、うん、それがちょっと燃えた。
燃えた。
うん。でも基本的にはだからそのストーリーと、うん、あとまあ戦闘シーンだよね。
うん。
うん、だから武器を使って、自分の特殊能力を使って、
うん、
その、まあ、1対1ないし、2対1なり、戦うっていう、う
ん。なるほど。
そう。で、それぞれがその得意分野があって、うん、それをうまく使ってっていう。まあ、その、ま、戦闘シーンのこう、目まぐるしさというか、スピード感っていうのは、見どころだと思うけど。
そうっすか。
うん。
まあ、まだ取りためてあって一話も見てないんだけどね。どうしようかなと。
うん
どうしたらいい？
ステイナイト先見たら？
ステイナイト見たらいい？
見た方が分かりやすいんじゃないかなと思う。ステイナイトの方が見やすいと思う。ゼロより。
ステイナイトも25話くらいあるの。
あれ何話だろうな。
結構出たよ。
アニメの見てないんだよ。
うん。
うん。でもそんなもんだと25話なんじゃないかな。
そっか。
うん。うん、あとはまあ、玉ゆらも、まあ、ほのぼのしててよかったなと。うん。いうことくらい。
一話見て、ちょっと予約リストから消えたやつだったんだけどさ。
これはね、いちごマシュマロとかそういう系が好きな人だったら、まあ、見れるかなって思うんだけど。うん。そういうほのぼの系がね。うん。未来日記に関してはね、うん、なんか、なんだろう。結構期待してた割に、
うんうん、
もっとね、なんか深い感じなのかな。まあ、僕らのとか、
お
う
お
うそういうような感じなのかなとか思ったら、あんまりそうでもなかったっていうのね。
そうなんだ。
うん。まあでも、そこそこ面白かったな。うん。あとまあ、ピングドラム？
ああ、ピングドラム。はい、ピングドラム、うん。ピングドラムそうだけど、うん、あれ君、ハガナイそういえば見てなかったの？
うん、見なかったね。
見なかったのか。
そうそう。
ぜひ見ていただきたかったのよな。
うん。なんかね、ハガネね、すごい人気があってね。なんかね、見たい気力がないんだよね。
そっか。
うん。
バカ夜空と肉どっちがいいって聞きたかったんだけど。
うんうん。いいです。
そっか。じゃあいいです、ハガナイはもう。はい。え、ピンドンっすよ、ピンドン。ピンドンじゃねえ、ピングドラム。
うん。ピングドラムね。
うん。全体的にはどうなの？面白い、つまらないって言ったら。二択ってのはちょっと極論かな。普通も入れよ。
面白かったよ。ね、だからエンディング、まあ最終話が、詰め込みすぎたのは詰め込みすぎだと思うんだよね。
まあ、一気にね、解放した感じがあるわな。
うん。でももうなんか、今までの、伏線をなんか、まとめちゃったなーって感じはある。うん。
そっか。まあ、ちょっとこれすいません。聞いてる方、これ若干ネタバレ含んでるんで、あまり聞いていただき、聞きたくない人はちょっと飛ばしていただきたいんですけど、まあ、最終的にアニメはさ、
うん、
妹を助けるために、まあ、最終回の話だよ。
うん。
運命を乗り換えて、
うん。
今まで兄弟、まあ、兄弟のふりっていうか、まあ、一緒にいたのにみんな赤の他人になって、
うん。
まあ、それを犠牲にして妹を助けました。めでたし、めでたしっていう話でいいんだよね。
うん、まあ、大まかに言えばそんな感じなのかな。
まあ、めでたしではないけど、結局バラバラになっちゃったわけだから。
うん。
なんだけど、なんか、やっぱりね、すいません、私、ちょっと頭が悪いだけかもし
ん
ない。いろいろと腑に落ちないところが、やっぱりいろいろありすぎて。
うん。
ようわからんっていう感じで終わっちゃった感じがしてね。
まあ、ようわからんよ、うん。あれは。
なんだろう、面白いんだけど、ようわからん。エウレカみたいな感じ。
うん。そう。
セブンスウェルって何よみたいな、そんな感じ。
まあ、なんだろうね。まあ、最終的に、輪廻転生じゃないけれども、うん、そういうような、イメージはあるんだのかなとは思うけどもね。
うんうん
うん。うん。だから、もともとだから、ピングドラマは何かっていうのをずっと言っといて、で最終的にあれでしょ？
で、ピングドラムが結局何だったのってのも、ようわからん。リンゴ半分のこと？何なの？よくわかんないんだけど。
まあだから、ほら、禁断の果実を一緒に食べよう。ってのが、まあ、キーワードになってるわけじゃない。
うん。
だそこら辺は神話の、現象のアダムとイブを模してるんだろうと思うけれども、うん、何だろうね。なんて言っていいやら、ちょっと、
わからんでしょ？
よくわからないけど、
なんとなくわかるけど、それをでも言葉として言い表せるかっていうとなかなか難しいと思うんだよな。
なんかキリスト教というかそういうカソリックな考えなのかなとかもちょっと思うし、うん。
でかつなんか話の流れもまあなんだろう、演出も特殊じゃない。
うん。
なんかそれでごまかされてる感がすごいあった感じがしちゃったんだけど、なんか最終的にああいう風にさ、ものすごくなんだろう。結構その、知恵を絞らなきゃわからないようなエンディング持っていきたい割には、うん、最初の序盤の方なんか本当日常の話が多すぎてとか。
うん。うん。でも最近のアニメの特徴としてそうだよね。
うん。
なんか、話数が少ないからなのかわからないけれども、まあ、なんだろうね、こう、主張をこう、集めたいが、なのかわからないけれども。
うん。
こう、伏線を張りつつも、やっぱ、なんだろう、取っ組みやすい話に最初は持ってきやすいのかなと思うし。
ねえ。
だ、うん、あの監督はウテナの監督で、ウテナもね、そういうような感じではあるのよね。
あ、そうなんだ。
うん。うん、結構、その、最初ただ単の揺り物かと思いきや、
うん、
なんか、やたら、ごちゃごちゃしてたりとか、
うんうん。
だから、なんだろう。本当にエウレカとかアクエリオンとか。
はいはい。
そう、壮大なスケールのテーマを日常に当てはめたっていう感じの。
お
うん。神話的構成を日常に当てはめた感じなのかな。
俺最初の序盤の方さ、見ててさ、うん、なんのこっちゃかわかんないで見てるわけじゃん、こっちの方が。
うん。
だからペンギン可愛いな、くらい。
うん。
なんでいつもゴキブリ出てくんのかな、とか、思ったりとか見てんだけど、うん、最初の話なんかリンゴちゃんがひたすらストーカーしてるくらいの印象しかなくて。
そうだよ。
で、そこから、ようあそこまで行ったというか、なんていうか。
だ、リンゴちゃんは、うん、そのストーカーは自分の意思じゃないわけだもん。あれは、桃花の模倣であったわけだ。だリンゴちゃんは桃花になりたかったわけで、世界も桃花を求めてるから、リンゴちゃんっていう一個の存在じゃない、はいらないと考えて、
うん。
だからあのストーカー行為に関しては全く意味がないんだけれどもね。
でしょ？
うん。
なんかそれ、ストーカーの話だいぶ引っ張ったよね。
だいぶ引っ張ったよ
ね。ね。
完全に、その、逆に大どんでん返しを狙って、その前半と後半で、もう全く、実は、こういうことなんだよっていう風に、言いたかったがために、前半はああいう風におちゃらけといてっていう手法なのかもしれないし、まあ言ってしまえばその、人間なんて全て二面性があるわけで、みんなこう、いい人に見えても、実はこういう、みんなこういう悩みだとか、考え方があって、こその人なんだよみたいな、そういう風なことを、メッセージがあるのかもしれない。
正直見てて、やっぱり、うん、気持ちよさっていうのはちょっとなかったっていうか。
うん。
まあまあまあ、爽快感求めるアニメじゃないというか、それまで。
うん。うん。
なんか、キャラクターに対するその、なんていうんだろう、この、思い入れっていうか。
うん。
なんかみんな、寝暗すぎてさ。前向きに生きてんの、なんか、ひまりちゃんくらいじゃん。っていう感じ。
まあ、ひまりも別に前向きじゃないじゃない。
ひまりで前向きじゃん。素直にすべて受け入れる感じじゃん。
ひまりはだって死にたくてたまんなかったんだもん。
そっか。
そうそう。二人に迷惑かけるんだったら、私なんかいらない方がいい。一回ほら、あの図書館でさ、サネアツだっけ？
最終的には、僕は幽霊。
うん。あれもどう、なんかよくわからなかったけどね。
前向きということはなんか、まぁちょっと違う、あれは語弊があるけど。
うん、
キャラが何らかのなんか暗い過去を持っていて、コンプレックスを持っていてとか。
うん。
なんかそんなキャラの集まりばっかりで。なんか暗いなーっていう感じが。
だよりリアルな感じにしたいんだと思うよ。
うん。
うん。みんなそんな明るくおちゃらけて生きてるわけじゃないんだっていう部分がね、うん、あるんじゃないかな。だから思春期特有のというか、
うん。
うん。こう、いろいろ考えすぎちゃうみたいな。
まあ、なんだかんだ言って、まあ、ツークール分全部見たんで。
うん。
まあ、うん、話の内容がっていうのはちょっとあんまりわかんないけど、でも、話の作り方っていうか構成がやっぱ上手かったんでしょうね。やっぱ先が気になるから見ちゃうからさ。
うん。
毎週毎週、撮っちゃうし。うん。そこはやっぱり全然他のアニメとはちょっと違う経路だな、っていうふうには思ったけどね。
うん。まあ面白かったと思うね。わけがわからないことはわけがわからなかったけど、うん、面白かったと思う。
わからんな。
うん。
わからんな、本当に。
うん、わかんないね。最初はよくわからなかった。
でも、よかったっていうんでしょ、
うん、
うん。大丈夫かな、これ配信されてる頃、超叩かれてるかもしれない。なんであれがわかんねえんだよ。
いや、それは別に人それぞれの考え方だからいいよ。別にね。いいんじゃないですかね。
ちょっと、キングドラムの話長くなっちゃうんですけど。まあ、うん、2011年。ん？秋アニメか。
秋アニメ。
なかなか想定以上、想定していたよりはね、見れたアニメが少なかったんですけど。
君はでも時間とかの問題でしょ？
そうだね。
うん。
世界初恋もまだ見れてないしさ、途中で止まっちゃってるから。
うん。
手をつけたのはそういった意味ではいろいろあるよ。
うん。
一夜目見ましたとか。あるんだけど、なかなかそっから続いてないっていうのがあるからね。
うん。
しょうがない。というわけで。
はい。
まあ、新規一点ですよ。
はい。
2012年もなりましたし、年も変わりましたんで、うん、ここは新規一点。
はい。
来期ですね。来期というか、まあ、今期になりましたけども。2012年冬アニメ、何が面白そうかということをね、次のコーナーの。
はい。
お話ししていきたいなと思います。
はい。
はい、というわけで、続いてのコーナー。
はいはい。
2012年、期待の冬アニメ。
うん。
ございます。
はい。
ざっと見るとね、冬アニメとして、今、新作上がってるものが、 ざっと見ると25作品くらいあるわけですけれども、
うん。
それをまあ、ざーっと眺めつつ、もうこれ面白そうだなというところ、ああだもない、こうだもないということをね、
はい。
ちょっと話していきたいなと思うんですけれども、宇都宮さんどうですか？ざっと見た中で。
まあ、基本的に、オリジナルというか、
うんうん、
初めて見るタイトルで、面白そうっていうのがそんなにないなって思う。
ああ、なるほど。続編というかなんかそういう。
というかね、そう。原作、俺が知ってる原作のアニメ化は見たいなっていうのは、いくつもあるんだけどね。
はいはい、はいはい、そうだね。
あ、うん。まあ、いいのかな？喋っちゃって。
はい、どうぞどうぞ。
あ、まあ、まず、ちょっと期待してるのは、偽物語ね。
うんうんうんうん。
冬アニメ、じゃあ秋アニメはね、シャフトの、アニメーションがなかったの。
おー、そっか。
うん。偽物語、これ化け物語のスピンオフみたいなアニメで、主人公である、荒木小弓の、妹二人が、今度は主人公として、出るアニメで。
まあ、シャフトのアニメ、まあ、そういった意味では再放送かな？まあ、再放送だからやってたっていうのは入らないかもしれないけど。化け物語は秋アニメ、やってたって。
まあ、ね。
うん、まあ、再放送だけどね。
再放送。で、まあ、辛坊監督の、シャフトで、で、まあ、二松一心っていうので、やっぱこれは面白そうだなっていうのは、もちろん、あるわけでね。
化け物語って君にさ、いつもいつも勧められるんだけど、
うん、
この前1話チラッと見たのよ。
再放送してたんだから見ろよ。
なかなか面白いそうな始まり方でしたよ。
面白そうな始まり方だし、ただ、だから、二松維新の、アニメーションの特徴として、俺のあんまり好きでないそのラノベっぽいセリフ回し
なかったらしいとか。
そうそうそう。状況を説明しすぎるセリフ回し、はいはい。あれは俺あんまり好きじゃないんだけれども、うん、そこはそれはね、やっぱ辛抱の、作り方、
うんうん。
で、だいぶ面白いと感じたアニメで。
これは何？なんかバトルアニメなの？
では。何？ジャンルは何？妖怪アニメ？違うけど。
レールガンとかそういう系とは違うの全然。
は、違うね。バトルではない。うん、かな。
青のエクソシスト。ね、
ああ。全然戦わない。戦うけど戦わない。
そうなんだ。
そんなにない。
人間模様を楽しむアニメって感じ。
うん、かな。日常生活に、紛れた怪、まあ、霊現象みたいなのが、まあ、うん。やっていくっていうだけなんだけどね。まあ、とりあえず、まあ、まずね、曲が良かったっていうのと、キャラクターが良かったっていうので。うん。うん、でちなみにこれ、傷物語も2012年なんだよね。
はい。
映画だっけ？映画か。傷物語は。
傷物語っていうのがある
のが、まあ、西尾維新の、ま、原作であるんだけれども。
あ、2012年公開ってありますね。
うん。その化け物語に出てきたスルガモンキーっていう、
はいはい、
お話の中の、
うん、
沢城みゆきが声やってる、うん。あれが今度ヒロインになって、メインになってやるっていう話。で、ちなみにこれ今マガジンだかなんかでやってるメダカボックスってやつも西尾維新なんだけれども、それもアニメ化する、
うんうん、
そうわけでね。はい。
西尾維新大フィーバーじゃん。
そう、大フィーバー。刀語りも面白いから絶対見てくれ。うん。
そっか。
あ、
見るわ。
あ、で、まあ、あと、私鉄の中で、やっぱ、ちょっと、一押しなのが、
はい、
もうずっと言ってる、ずっと言ってるけども、うん、犬僕。
あ、犬僕ね。
はい。これはね、もう、大期待なの。とりあえず、漫画原作が面白いから、
うん。
うん、まあ、アニメでどう動くか。まあ、テレビスポット、CM、やってる、ピンクドラム終わった後に CM やってるけど。
やってるね。
うん。あれ見る限りではちょっと面白そうだなって思う。
プロ出自とは全然違うわけ？
全然違う。これこそ妖怪アニメだから。
うん。
そうそう。 これはね、なんだろうね。漫画もね、結構ね、間の抜けたテンポで。面白いんだけどね。まあ、この人の藤原ココア三原作、まあ、漫画が、ずっと面白かったので。で、あと、アクエリオンエボル。
出ましたね。
これね、正直言って微妙。
辛口じゃん。
あのね、いや、アクエリオンがすごい面白かっただけに、まずキャラデが違うでしょ？
あ、そうなんだ。
なんかキャラクター違くね？
なんか、シュッとしたなって感じ。なんか、大人になったんじゃないの？そういうことちゃうの？
ちょ、なんか、キャラデ逆に子供っぽくなってるじ
ゃん。あ、そうだった。
うん。で、前回から1億2000年後のお話。うん。らしいの。
なんなの？
で、男女での合体禁止と、か、飼ってなかったよ禁止とか、まあ、そういうシステムがついちゃったりとかして。
男女の合体は禁止になっちゃったの、うん、あ、なんかね、不純異性合体になっちゃうわけだな、それは。
うん。年明けにちょっと特番やってて、川森監督、
ほいほい、
サンライズの川森監督が出て、いろいろ説明してたんだけれども、まあ、ちょっと恋愛要素が強めになってると。
ああ、そういう路線に行ったわけです、
うん。そうそうそう。だから、どうなのかなーっていう部分はちょっとあるな。まあ音楽は相変わらず菅野陽子なので、音楽はいいとしても。
もともと不女子的要素はあったのこの辺か。どこになかったのそういう路線狙いたいってわけでもないんですよね。
でもアクエリオン時代はまあ別にシリウスとか、ピエールとか、イケメンソがいたし、
でもこれ、アニメ見る限りなんかアポロっぽいのも映ってるで、これ。アポロと何？なんか天使かなんかな
って。あれでしょ？だから、実際ほら、アクエリオン見たの？君全部。
見てないよ。
あ、見てないの？
つまんないんだもん。
面白いっつうのに。絶対面白いから、あれは。
あのテンションについていけなくて。
あー、俺な、弁当とかついていけんだったらついていけるって。
そう、まあそうっす
か。全然おとなしいから、それと比べたら。
そうっすか。
うん。まあ、前作の最後ね、ちょっと、そういうようなことがあったから、まあ、アポロとか、シルビア、うん、まあ、名前ぐらい出てくんじゃないかなと思うんだけどね。全然出てきやしないと思うんだけど。うん。はい。
そうですか。
はい。で、あとまあ、そうっすね。知ってるやつですと、まあ、まとめて3作品ほどあるんだけれども、
うん、
キルミーベイベー。
はい。
キルミーベイベーと、リコーダーとランドセルと、
はい。
ぽよぽよ観察日記。
はいはい。
はい。この3作品は俺が見てる4コマ雑誌の。
出ましたね。
アニメ化なので。
はいはい。
はい。で、キルミーベイベーはどうだかわかんないけれど、リコーダーとランドセルと、あと、ぽよぽよ観察日記は5分アニメだから。
お
ー。森田さんは無口一緒な感じ。
そういった面では、ご安心ください。キルミーベイベーね、確かね、30分ものですから。
うん、多分そうだと思う。うん、いわゆるその、萌え4コマ雑誌だから、
ああ。
うん、金メモとか、あとまあ、夢食いメリーだとか、
うん。
うん。あとそんな、そういう系だから、30分やるだろうなと思う。
あれ、夢食いメリーってない？ごめん。あれ、4コマだったの？
あれはストーリーだけど、雑誌が、あ、じゃあ、ひだまりスケッチとかね。
おー。
うん。
そうなんだ。夢食いメリー俺好きで見てたけど。
うん。あれは、その4コマ雑誌系列の姉妹誌の、ストーリー雑誌の話。
ほうほう。
はい。まあ、あと、まあ、だから知ってる中では、そこら辺が、ちょっと、気になってるところかなと。
うん、なるほど。
はい。で、まあ、知らないタイトルで面白そうなっていうのが、まあ、2、3個。
うん。
あるんですけど、まあその中で一番一押しが、うん、猛烈宇宙パイレーツ。
やったね。
はい。
それは私も気になりました。
はい。これはまあ、まあ結構世界観もちょっと面白そうなんですけども、何より何が面白そうかっていうと、
うん、
オープニングテーマとエンディングテーマが、私の一押しアイドル、
うん、
今会えるアイドル週末ヒロイン桃色クローバーゼーと。なわけですよ。
いやー。で、
で、
はい。はい、前ね、 デゴビッチがいっぱいいるそうそうグループですわ。
一人しかいないよ、デゴは。まあでも、それ抜きにしてもちょっとストーリーとか、
うん。
うん、キャラでも結構好きな感じだし。
ねえ、まあ、さっきもチェロって言ったけど、
うん。
ね、監督が、監督っていうか原作者が、
うん。
機動戦艦なでしこ。
うん。
わかんないけど、スタッチャってのは有名な人なんですか？
スタッチャマニアのスタッチャだろ？
知らない。
あ、そ
う。当然のごとく言われても俺知らんから。
ググれ。うん。
機動戦艦なでしこを見てたからね、俺。
アニメも見てないんだよね。
うん。面白そうですね。
うん。
で、26は2クールですから。
そう。3月7日にシングル発売なので。
ヒロイン、小松美香、美香子さん。
声優。それはね、よくわかる。それ、確か木の指メーカーなんかあるんですから。
あんま見ない。
うん。
花沢香菜、まあ、これはよく見るね。
そう。花沢香菜はね、良いですよ。
やばい、俺よく全然分かってきたぞ、これ。
そう。
戸松遥か、
はい。
堀江由衣。
うん。
抑えるところね。
うん。
あと、あ、あらんだ。
あったりいる三宅健太さんとかいるでしょ。
ああ。うん。なるほど。これも面白そうですね。
うん。
オープニング、エンディングテーマ、両方モボイロ、クローバー、ゼーが。
はい。まあ、そんなとこですかね。
うん。まあ、気になると一言にね、口に出して言えば、全部、まあ、気になるところは、
そうそうそうそう。
あるかもしれないんだけどね。
うん。
そうですね。では、まあ、私の方で言いますと、まず、あの夏。
あの夏ね。
あの夏。
うん、略さないで言ってください。
はい。あの夏で待ってるね。
うん。
待ってるねじゃなく、あの夏で待ってる。です。はい。まあ、ネーミングからわかる通り、なんだ、あの花？
そう。
カンタク&キャラデブがあの花のスタッフと。
そうなんだよね。
あと、トラドラもそうっすよ。
そうなんですよね。
トラドラ見ました。見てない。
トラドラはね、ちょこちょこ見たよ。全話は見てない。
全話見てないんだけどね。トラドラもなんか面白いって言われてるじゃないですか。
うん。
タイガ。タイガが可愛いと
か。乗りタイガね。
これはまぁちょっと気になってるというのがありますね。
うん。
次、気になってるところですと、ですね。まあ、なんと言っても甘神ですわ。
甘神ね。
ついに来ましたよ。甘神、ね、SS プラスですか。
もういいんじゃねえの？
いやいやいやいやいや。
まだある？
甘神 SS プラスがついちゃいました。いや、ラブプラスだって、ラブプラスプラスまで、プラスもう一個ついちゃってるから。
だってそれはほらハードが変わったから。
いけるいけるいける。
いけんの？
いけるいけるよ。
また同じような感じになるんでしょ？オミュニバースで。
そうだよ。ただ今回一番違うのが、今回は2クールだったんですけど、今回は1クールで終わっちゃいます。
うん。
なので、
少ないんだ。
そう。今までヒロイン6人いて、
うん、
ヒロインの話が、では、一人4話ですから、
うん。
まあ月替わりだったわけですよね。
失礼。なるほどね。
今回ワンクールで終わるんで、まあ一人二つで、二話で終わっちゃうんで、だいぶ駆け足だなと。
あれだな。DVD だな。ブルーレイ特典、
うん、なるほど。で、これまあ。
エピソードは。
まあ、監督も変わってるらしいんだわ。
あ、そうなの？
うん。
うん。
まあ、ここで、ガラッとやってくる。
監督はね、会社は変わってないの？
会社？何？
アニメーション会社。
あ、それはもちろん変わってないです。
うん。
はい。
まあ、でも監督とかね、変わってた方がほら、違うストーリーというか、違う視点で、結構面白いじゃないか。うん、
そうだね。
うん。
で、これもう番組の中にどういう順番に話進んでるかっていうのが出てくるんだけど、
うん、
放送順番がね、 玉神 SS、うん、第1回、うん、第1ヒロイン、
うん、
綾辻司、
ああ
これは院長ですか、はいはい、院長、
はい、
次森井里桜井里穂子、
はいはい、
まあぽっちゃり幼馴染だよなこれ、
はい、
で面倒見のいいクールな後輩だったかな結構覚えてるな俺七崎愛かな、
はい、
で次に田中町香る、これ同級生、同級生って幼馴染ですわ、幼馴染っていうか悪友だ悪友、
うんうん、
中田さえはぽっちゃりふくよかボディの後輩ですねで森島遥先輩が最後と。
なるほどね。
これ順番前回と真逆なんだよね。
あ、そうなの。
ほぼ。なん、うん、微妙にね、中田さえと田中町変わってるかな。あ、違うな。前回は森島遥、田中町薫、七崎愛、中田さえ、里穂子、綾辻さんみたいな、そんな順番になってるような気がするんだけど。
うん。
うん。なんか今回は、逆に、こう、なぞっていく感じで。
多分ね、綾辻さん役のね、名塚香織がね、結婚出産のためにちょっと早めにやったんだと思う。
あ、そうなんですか。
1月1日付のブログで、名塚香織が出産しましたらしいですよ。
お相手は？
え、わかんねえ。
へぇ、
もう。結婚したつのちょっと前にやったけどね。
もうじゃあ、声優生命も終わりですか？
全然？
あ、もうそういうポジションじゃないから大丈夫な
の？うん。結構今でもほら、結婚したなりなんなりすると、うんうん、祝福されるよ。岡本真綾も、祝福されたし。
だって
祝福
されたし。付き合ってるだけでビッチビッチ言われるじゃん。
それは、違う、だからそれはだからビッチなことをしてるから。まあいいんだよ、そんなのどうでもいいんだよ。
どうでもいいんだ。
どうでもいい、そんなの。
彼女なんか、ちょいちょい仕事してない最近。
どっち？デゴの方？
デゴの方。デゴ
の方。リコーダーとランドセルにも出るよ。
あ、声優業復活したの？
やってるやってる。
事務所はどうなったわけ？
事務所なんか変わったらしいけどね。
変わったんだ。
うん。
へ
ぇ。うん、どうでもいいよ。
え、じゃあさ、うん、ごめんね、食いついちゃって。
うん、いいけど。
なんだっけ？生徒会のやつ、生徒会っていうか。
生徒会？
鈴宮。
ああ、春日
がもし早々もう一回決まったら彼女もやるってこと？
もちろん春日は、彼女以外はありえないでしょ。
そっか。
うん。
そうなんだな。
うん。
まあよかったね、でも、復活して。安心して。
うん、だから、それはだからネットで騒いでるだけだからね。実際そうなんだろうけれども。
あれはそうでしょ
う。うん、実際そうなんだろうけれども、うん、あんなもんだってどっちもどっちじゃない。
まあね。
流出した男も悪ければ、うん。取らせる、っちも悪いし、それで、ファン辞めるだのなんだのっつうのもなんか、おかしな話じゃねえのって。声優だよ、恋に惹かれるんじゃねえのって思うんだけれども、俺はね。
まあ、うん、別にと、まあ面白いからいいけどな。
うん。
デゴビッチっていう名言も出たし。
ね。
うん。まあ、そうね。まあ、甘神はまあ、もう、待ってましたよ、ということで。きっとこれ、新崎さんもウハウハ言ってる頃ですわ。はい。きっとね。はい。
また、お呼びいただいて。
そうだね。
ウハウハすれば。
甘神エッセンスプラス。ということです。
また、うなずき係として出るから。
で、次はね。
はい。
ハイスクール。
オブザ・デッド？
オブザ・デッドかなと思ったら違うんだよな。ハイスクール、なんだ？ DD。
あ、DD か。
DD。DD なのかしら。
DD でいいじゃないの？
おっぱ、おっぱいでけえなと思ったら、おっぱいライトノベルだって。
だから、そう、もうだから、これ自体がもうすでにエロゲの絵なんだもん。
ATX でお色気解禁版での放送。
うん。
ATX ってなんだよ。
あれ、CS 放送。
あ
ー。CS チャンネルで、スカパーみたいなもん、スカパーだな。 契約すると、それが、そのアニメ専門チャンネルが見れる。
専門チャンネルか。
そう。
なるほど、
ね。アニマックスとかキッズステーションとかは、あの別に契約しなくても見れるんだけれども、ATX は別個で契約しなくちゃ。
すごいの。視聴年齢制限ありって書いてある。
だから、もうクエイサーとかとかも一緒でしょ？
どうせ見えないんでしょ？地上波じゃ。
だから DVD だよ、DVD。だから見たければ買えって言うんですよ。うん。もうだからね、こういうの何が楽しいのかがよくわからない。おっぱいアニメとかの。
結局、魔女飛検長も見れなかったんで、
お
っぱいって何ぞよっていうのは一度くらいは体験しとかんかなと思っただけなんだけどね。
うん。でもあんなもんっすよ。クエイサーもあんなもんだったから。
ああ。
うん。もうほんと画面が隠れまくってて。
なんかどうせだったら、なんかこれなんか悪魔っぽいじゃん。なんか悪魔っぽい、なんか、
よく。あ、羽みたいなのが。
そうそうそう。で出てるじゃん。そんなんやったらどうせだったらロザリオとヴァンパイアやれやって思うんだけどさ。
あー、また
あれ前やってたっけアニメ。
あ、ロザリオやってたよ。
やった。
うん。
やってたか。ついに、すでにやってたか。そうか。漫画で読んでたんだけどさ。
ああ、うん、そう。ロザバンをやってて。
ロザバンね。
このお話は突然悪魔に転生してしまったバカでスケベな高校生。エロゲーじゃん。
まあ、そんなところかな。だから、まあ、もう、撮りますって言っといて、撮らないっていうのが、いろいろもう出てきちゃうんで、
もう、そう、だから、貯めないで、決めて撮ったら。
決めようと思って。
うん。
他、まあ、確かにさ、撮ってみなきゃわからないっていうのもあるんじゃない？
ある、うん、あるけど、もう、触手が全く動かなかったら、撮んなくていいんじゃないの？
しゃあないということで、
もう、
決め打ちでも、見るもの決めて撮ろうかな、と。
うん。
思うわけですか。
うん。だってゼロの使い魔とかも撮んなくていいでしょ。全然見てないだろうから。
知らない。
一期から見てないからね。ミルキーホームズもいらないでしょ。
ミルキーホームズは、はい、一期と全部消しました。
面白かったよ。あのね、ギャラクシーエンジェルとか知らないでしょ。
ギャラクシーエンジェル、ツインエンジェル知ってるけど。
ツインエンジェル、違う。
違う、知らない。
うん、ただ田村ゆかり出てるけどね。
うん。
もう、そうそうったら田村ゆかり、新谷涼子、沢城みゆき、金井美香、山口真由美、とか、そうそうたる
メンバー。
メンバーだったんですけどね。まあ、もう10年近く前かな。
古い。
初めてやったの。もう古いよ。うん、だって新谷涼子がデビューぐらいの時だもん。
あ、そうっすか。
うん。まあだから、それ的なちょっと、なんだろう、軽いノリのアニメ。
ミルキーブ
、ホームズ。うん。
ちょっと。あなた忘れてるかもしれないけど、プリキュアもなんか新しいシーズン始まるんでしょ？
だからね、あ、スマイルプリキュアでしょ？
そう
あれはね、正直見る気しないね。
あ、からっちゃね。どうしたの？
今のシリーズの前の前の前の前の前ぐらいにプリキュア5っていうのがあったのね。
お
う
お
う
お
う。まあ、聞いてる人は多分わかると思うんだけれども。
いや、絶対わかんねえと思うよ。
いやいやいや。今まで2人とか3人だったプリキュアが、このプリキュア5で、あ、その前にプリキュア、第3作目なのね、そのプリキュア5っていうのが。
え、5なの？
プリキュアシリーズ。そう。で、そのまで2人で、それの前作のスプラッシュスターズのがちょっとこけたんだよ。
それはこけたってのより、子供受けが良くなかったってこと？
良くなかったの。
主にオタク受けが良くなかったってこと？
どっちもだと思う。
あ、どっちも。
どっちも。
子供に受ける受けないとか、子供わかんのかね？詰まる詰まる。
いやー、もうねー。
ひどい。
ちょっとね、初代の色合いとちょっと似た感じで、そのスプラッシュスターズのが始まった
ん。うん。
ね、
うん。
で、まぁ、ちょっとその初代の時に、その戦闘シーンがちょっと、中学生の女の子が殴られて血吐きまくる。 っていうのが、ちょっと、子供向けアニメにしてはどうかなっていうことで、ちょっと問題になって、そのスプラッシュスターちょっと抑えめにしたの。で、その抑えめにしたら、それが裏目に出て、逆にちょっと迫力がなくなったと。いうことをやらないやら、いろいろあって、ちょっと落ち込んじゃったのね。
なんか演出家は、なんか加減っていうものを知らんのかね。
いや、違う、それはね、それはね、あのね、今だからこそのスプラッシュスターを見ると、そのスプラッシュスターの良さがわかるんだけど、スプラッシュスターを単体で見ると、ちょっとね、あの流れで見るとちょっと、っていう部分はちょっとあるんだけど。
そう。
で、そのテコ入れのために、今度プリキュアが5人になりますよ、と。
はいはい。
戦隊もの的な感じになって。
うん、セオリーに乗ってきたね。
そう。で、ピンク、赤、青、緑、黄色。
はいはい。
はい。の色でプリキュア5。
はい。
キュアドリーム、キュアミント、キュアアクア、キュアレモネード、なんだっけかな。
キュアオレンジじゃない。
違う違う。
キュアカボス。
バイオレットじゃなくてなんだっけ。いつも忘れるんだよな。まあいいや、とりあえずその5人なわけですよ。
はい。
で、今回スマイルプリキュアの絵が出ました。5人組です。
うん。
真ん中ピンク。うん。緑、青、黄色、オレンジ。うん、まんまじゃん？プリキュア5でしょってこれ。ほんと思うわけですよ。
残念ながらオレンジと黄色が色合いすごい似ててね。なんかよくわからん。
あー。
なんか、もうどうせだったらだよ。
しかもなんかちょっとビジュアルもちょっと似てる。髪型もちょっと似てる感じ。
姉妹っていうか、なんかどうせだったらどっちか黒とかにすればよかったのになと思うんだけどさ。
いやいやいやいや、ていうかこの色合いはもう完全にプリキュア5なんで、で、プリキュア5の時は、あ、そう、オレンジ思い出した、キュアルージュ。
ルージュ？
うん。
ほう。
で、キュアルージュは結構ボーイッシュな感じで、サッカー部だったのね。
うん、
で、キュアレモネード、黄色はね、アイドルなの。
まあ、こんな感じ。一番ビッチシューがしてるわ、こいつ。
いや、5じゃない。スマイルじゃないよ。
あ、スマイルじゃなくて。
ファイブの話ね。
あ、そうだか。そうか。
で、まあ、それはちょっと
はい。
ほら、色合いがちょっと近かったじゃない。はい。そのボーイッシュとアイドルっていうんで。
はい。
俺見た感じ、似通ってるからさ。まあ、多分、ボーイッシュなんだろうけど、このオレンジは。
そうだ
ろうな。俺、なんかもう、この、青いやつはもう、レイヤースの海ちゃんみたいだしさ。
そうだな。緑は、ふーちゃん？
ふーちゃんだけど、まあ、メガネしてないけどね。なんか、髪の毛もっさりしすぎじゃねえのって。
盛りすぎだね。すごい。うん、
いや、なんだろうな、ファイブ世代を知らないからいいと思ってんのか、子供は。だから、今、これなのかわかんないけど。
あんたこれ見るの？ってなんだかんだ言って。
一番は、見ようかな。
すごいね。
いやーでもな、多分つまんないと思う。非常にね。
まあね、まあプリキュア好きっていうのはね、あなたは。
はい。
すごいですからね、プリキュア語らずから
。はい。
あんま聞いたことない。
いけるよ。プリキュアで。
プリキュアの回やりましょうよ。
プリキュアの回やっていいよ。やっていいよって君だって聞くだけでしょ。
俺にプレゼンして、プリキュアの何たるかっていうか面白さっていうの。
ちょこちょこプレゼンしてるじゃない。
まあ、未だに俺ちょっと今、まあ、今なんだかんだ言って幼児向けアニメでしょでしか見れないんで。
まあ、それは見てくれとしか言いようがないんだけれどもね。
まあ、基本アニメは好きなたちなんで。
うん。
そこのね、ポイントが分かれば、スッと入っていけるはずなんですよ。そこをちょっとトントンと乗っち
ゃう。まあ、いずれじゃあ、話しますよ。はい、じゃあ、これが2月の5日くらいだと思うんだよね。あ、2月の5日だ。毎年、2月で、映画から、プリキュアシリーズは。
はいはいはい。なるほど。
うん。まあ、そのあたりでも、1話見たら感想を交えて、プリキュアの回でもいいよ。
おう。
うん。
じゃあ、そうしましょうか。
はいはい。
まあ、いやそんな感じで、2011年冬アニメ、あーごめんなさい、2012年冬アニメですけど、
はい、
他にもね、まあ例えばテルマエロマエのガだとか、
うん、
エリアの騎士のアニメ化だとか、そういった有名漫画の、まあ、手に国もあるけどさ。
うん。
まあ、あるけど、まあ、このあたりはいいやって感じでしょ？別に。
そうだね。
まあ、ちょっと話すにもちょっとないかなっていう。
まあ、ちょっと男子高校生の日常がね、ちょっと一時期ちょっと話題になったから、
うんうんうん
うん、まあ、アニメに関しては全然話題になってないからなんともあれだけれども。
まあ、日常も前2話編集、再編集版が放送するらしいんです
よ。見ねえよ。
よろしければ。
日常なんか見ねえよ。あ、あと、そう。ちょっと面白そうなのがもう一個。
はあ、何でしょう。
戦記絶唱、シンフォギア。
シンフォギア？なんじゃ。
シンフォギア。
なんじゃ。ああ、はい。あ、これ面白そうだね。
はい。二人の、で、歌う。まぁ、ちょっとあの、マクロス的な。
これ何？ノイタンか？違う？なんかあれみたいだね。セイクリッドセブンとか、なんか。
ああ、なんかそう、そんな感じ。
感じだよね、なんか。
うん。
ノイタミナではねえんだ。うんうんうんうん。
ちょっとね、これちょっと面白そうかなーって。
水木。
高橋綾人水木だな。高山みなみ出んのか。アーローだな。
オリジナルアニメ。これ面白そうじゃん。
うん、ちょっと面白そう。
あ、歌手アイドル的な
多分そうだと思う。で、これメインの二人が水木奈々と高山みなみだから歌唱力の高い二人でしょ。
おー。
うん、絶対劇中歌が出てくるわけと。
また、この、あれを狙ってるわけだ。なんつうのこう。
最大ビジネス。
最大ビジネスじゃなくて、なんていうの
あの、
メディアミックス？
そう。シンフォギア・イン・セーブ・ドーンみたいなのやるんじゃないの？
うまいね。
でもちょっとね。うん。面白そうかなと思いますよ。すいません、脱足でした。
これは本当面白そうですね。はい。
うん。
な感じで。ある程度今期はなので、私も内海くんも、もうね、ある程度絞ってね、ちょっと行きましょうか。
俺、毎回絞ってるもんな。
そうすか。
うん。
結局見れないんで。私は。
うん。
はい。あの、見るものは厳選して、今期に関しては、見ていこうかなと。
うん。それでいいと思うよ。
はい。
はい。
というわけで、後半は2012年、気になる冬アニメのコーナーでした。
はい。
はい、それではエンディングでございます。
はい。
はい。というわけで今回はですね、前編後編というか、2011年秋アニメと、まあ、面白い秋アニメと、
うん。
面白い秋アニメ？まあ、見てた秋アニメ。
うん。
と、2012年、期待の冬アニメということで、
はい。
話してきたわけなんですけれども、
はい。
ちょっとね、また話脱線するんですが、ニュースをね、はい、いろいろ見てて、
はい。
なんじゃこりゃと思ったのがあったんですけど、
うん。
まあ、我らが、西武線。
うん。西武池袋線ね。
ええ。住んでるわけじゃないですか。メイドトレインご存知？
なんかね、聞いたことはあるよ。聞いたことはあるよっていうか、西武池袋の池袋の駅にポスターが貼ってあった。
ポスター貼ってあるんだ。
なんかね、メイドさん4人ぐらいが電車の前でポーズ撮ってる写真があったけど。あれでしょ？なんか前にもあったよね。前のやつはなんか聞いたことがあるんだけど、今回はそれがまたなんか復活したからか。
復活した
。第2弾だか、うん。そんな感じだったと思うんだけど。とりあえずメイドさんが電車の中いて、一緒に、
ね。
旅をするのかよくわかんないけど。
ね、メイドと、まあそういうことでしょ。まあ
うん。
おまあ、うん。どうなんでしょうね。どこまで。
どうなんでしょう。何君拾ってきたんだから。なんか興味があったんじゃないの。
いやでもね、まあ前々からそのコスプレ喫茶じゃない、なんだ、
うん、
メイド喫茶、
うん、
どうなのよって言ってて、これ、ええやんと思っちゃってさ。
ただこれ応募殺到らしいっすよ。
あ、そうなんだ。
俺だって前の時なんかもう、すぐ、前になったみたいな。
こんな周知プレイされながら乗りたいもんかね。
それは好きな人は好きなんじゃないの？
ホームを通過するたびにってなるわけでしょ。
これラッピング電車なのかな。
いや、 ピングス、いや、されないのかしらね。されなかったらあんまり宣伝効果なくない周りの人に対して。
ないし、でも、それだって止まらないでしょ各駅には。
止まらないけど通過はして見えるじゃん。
うん。何が損しのかよくわからないね、それね。しかも西武線でしょ行ったり来たりするだけじゃん。山手線みたいにぐるっと回るんだったらまだあれだけどさ。
ね。どこまで行くんだろう、うん、多分池袋から出て、池袋からどこまで行くんだ、秩父まで行くのかどうか知らんけど。秩父
まで行くんじゃないの、秩父行って、ここが、かの有名な。
だとしたらだよ。だとしたら、秩父往復って結構な時間だぜっていう。
もうね、2時間、以上かかるよ。そんなも
んか。2時間で、有名な人ときを、
うん。うん。なるほど。だって、そんなもんでしょ。バカみたいな話ですよね。楽しくはねえと思うな。
なんかね、
うん。
ああ、出てたわ。ホームページで。なるほど。池袋出発、西武秩父駅までが、メイドが、車内で、ご休止いたします。
まあそうだろうな。
だって。で、西武秩父について、
うん。
ホームで撮影可能です。で、秩父のあの、仲見世ふるさと広場、あの、秩父行ったこと
ある？あ、はいはい。俺ある。
あの、広場になってるじゃん。
うん、まあ
商店
街。ああ、はいはいはいはい。左に曲がったところね。
そうそうそうそう。そこでなんかプチイベントがあって、
うん。
で、そのまま、西武池袋、あ、西武秩父駅を出発し、池袋に戻ってくる。まあ、想定通りのスケジュールですな。うん。でもすごいよ。朝9時25分に出て、池袋戻ってくるの16時32分だから。それなりに
イベント。だから行くので2時間だもん。
ああ、まあ、いろいろ。
あ、でも、駅止まると2時間か。止まんないで行くとどんくらいなのかわかんない。1時間で行けんのかな？特急みたいなもんでしょ？
池袋から1時間じゃつかねえんじゃない
か、
秩父。
1時間聞かねえか、うん。でも往復だとして、まあ、3時間ぐらいでしょ、うん、
まあね。
で、まあ、ついてなんだかんだで、2時間ぐらいあっちでイベントやって、
うんうん、
ぐらい、
うん、
いや、どうかな。応募したの？
しな、え、応募とかそういうもんなわけ？
そうでしょ。これだって人数制限あるでしょ。
300人 OK ですよ。
すぐ埋まるって。
最小最高人員200名って書いてある。200人いてかなかったら、このイベント自体消えますわ。
でも200人以上行く？ 300 人行くじゃないの？ただ、300人と一緒に、
大人5500円です。
行って帰ってくるだけでね。
子供5000円。500円しか差は変わんないです。
乗らねえから子供。大人しかいないから。
なので、まあ食事代などは含まれてませんので各自ということですね。ウェルカムドリンクはついてるみたいですよ。
もうそれはなあ、メイチさんなんで、給仕するっつってんだからそんくらいないと何を給仕されんのかがわからないでしょ。車内販売すればいいよね。カートで。
あ、車内販売はするよ、するよ、するよ、する。だから、そこで買うか、自分で持ち込むか、したのかな。
じゃあ、それならまだわかるけどね。
ここでいろいろグッズ売るでしょう。もちろん。
あれなのかね、そのメイドさんはお店のメイドさんなの？
まあなあ、普段駅員のババアがそんなコスプレされても。
じゃあほら、例えば、アットホームカフェだとか、キュアメイドカフェとか、のメイドさんが出てきてくれるのか。
まあ、そっから派遣してくれるんじゃないですか、うん、
じゃあ、その、お店のグッズだね。
うん。
うん。どうかな。まあいいよ。楽しんできなさいよ。
はい。年末年始の、1月4日午前中までにお振り込みください。あ、もう、使
ってます。終わってんじゃん。
今日終わっちゃいました。
ね。ああ。
こんなね、まあ、いろいろと楽しいことやってますよ、西武池袋、池袋線も。
ねえ。いろいろ、やってるんだけども、いまいちパッとしない。ね、なんか、そう、駅に、また張り紙がしてあったんだけど、はい、合格祈願の、なんか、お守りじゃないけど、うん、なんか、千字札みたいなやつに、 なんかあの花のやつがついてて、あの、雪やつと鶴子がイラストが載ってる守りみたいなのが販売してるらしいよ。
秩父の
記念切手みたいな感じ。
秩父のあの花を使った町おこしはいつまで持つかね。まだ持つかね。
まだ持つんじゃないの？
あの花プロジェクトはまだまだ手続くとか言ってるからな。
うん。今とりあえずあのサンクスであの花の一番くじになってるよ。
サンクスか。サンクスええな、
うん。マジで、石神公園に2軒もあるぜ。
あ、そうなんだ。
お
うん。サンクスなかなか見ねえわ。
話戻っていい？
はい。
まだアニメに戻るんですけど、知ってます？あの、4月に、エウレカのアニメやるの。
ああ、知ってる知ってる。なんか始まるらしいね。
そう。なんかね、ちょっとレントンとエウレカの子供なのか、と、なんかちょっと姉モネの子供っぽいような、そんなっぽいキャラクターがです。
まだわかんないでしょ、そこは、よく。
まだわかんない。イラストというか、イメージしかないから。
まあ、誰かのせがれでしょうな。おそらく。
かぁ、またなんかあれみたいな、映画版みたいな、完全な違う感じになる。
それはないって確かに言ってたよ。
あ、そうなの？
一応続編って書いてあったから。
うん。なんか、そのね、
何
なんか、続編というか、なんかこう、昔のアニメの続編というのも今回のアケリもそうだけど、大変だなと思うよ。
いろいろと続編フィーバーですからな、まぁ、今回
の、
さっきね、説明くれたようにもそうだし、なんだかんだルロケンも、
ねえ、あれもどう
なんだジャンプ SQ で、
うん。
再開か ?6 月号から。
そう。
鎌足り編なんでしょ
だったら見るっていう書き込みが2ちゃんにいっぱいあったけど。
どうなんだろうね。いろいろ憶測が飛び交って、まあ。
そうそう。あと最近ワーキングもそうだし、コードギアスもそうだけど、舞台化っていうわけわかんないことが起こってるんだけど。
でもワーキング舞台化はやってもじゃん。
中の人がやるんだったらいいけどね。そう。うん。コードギアスとかどうすんだって話。
コンタクトがあんなつけらんねえから。ピ
ッピッ。いや、絶対見えないから。
いやいや、そこつけようよ。
ギアスなんかわかんないから。なんか光らせんじゃねえのピカーって。
ちゃんとそこつけてほしい。うん、あの高等テクニックはすごいよ、ルルーシュ。一瞬にコンタクトレンズをパッてつけれるから。すごいよ。
アニメだからね。うん。ロボットアニメを舞台化してどうすんだっつうのなんかね。はい。
話はちょっとつきませんけれども。
まあ今年もなんかそんないろんなことが、なんだろうね、再度に広がってって、うん。うん。いろんなことがあるから。まあ今後のアニメとかもね、どこまで行くか、わからないですけど。うん、まあ実写がするんだったらね、中の人がやってほしいなというのはあるね。
まあそれはあなたはね、桜大
輝。うん。
スキーとしては。
そう。
ありますかな。
うん。なんか昔、ハンターハンターも舞台化した時、中の人がやったらしい。
お
う。うん。それでこそなんだよ。
なるほど、ね。
うん。
というわけで。ちょっとね、はい、新年早々第一発明者、おそらく、ちょっと長めの配信になるかもしれないですけど。
はい。
こんだけちょっと気合い入れて今年はやっていこうということで、私も若干、こう、声を張ってみたわけなんですけど、そんな感じ。
そうなの
わかんない。
ごめん、あんまり分かんなかった。
あ、そうっすか。ごめん、ね。まあ、ちょっとまだ声が潰れちゃってまして。これくらい、張るくらいの意識じゃないとなかなか声がねじ出せなくてね、こう。ひねり出せなくて。
なかなか。多分ね、最初はそう出てるんだけど、だんだん元に戻ってくるんじゃないかな。
かすれてきちゃう。
うん。
ダメダメダメ。というわけで。まあ、いろいろとね、まあ、やるべきこの新年の抱負とかっていうのも何も言ってないので、ね、まあ、いいや。考えてなかったから。
じゃあ言うなよ。
そういえばというと、お決まり行事がやってなかったなと。
そう？新年の抱負？
いや、ないよ。俺はないよ、言われてもいいよ。
俺は健康に行きたいね。
そのこと言ったら俺もだってそうだよ。
そうだよ。二人目は、なんか起こさないと。
お金持ちになりたいです。
イェイ。
はい。
はい。はい、はい、ワロス、ワロス。
まあ、今年の抱負としては、我々のこの配信で、少なからず皆様に、笑顔と、勇気と希望を持っていただければなというふうに思います。かっこいい。まとめたね。
はい、そんなわけで、今週もやってまいりました。
はい。というわけで、サブカルサプリ、第21回。下
手くそか。
21回ですよ。
はい、21回ですね。はい、1年一発目。
はい。お送りしてきましたのは、パーソナリティの大堀と、
はい、サブパーソナリティの内海でした。
はい、それでは皆さん、次回もまた聞いてください。さよなら。
はい、さよなら。